にちは、トータルヘルスケアトレーナーのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。本日のテーマはこれって運動依存症？をお送りします。今日はレターをいただきましたので早速読ませていただきますね。メグさん、こんにちは。筋肉配信大好き、北野メグラーです。先日北海道にいらっしゃり、札幌ドームでゲームをご覧になったと聞いて、マリノスの試合を私も観戦に行っていたので嬉しくドキドキしました。マリノスの選手の方がテクニックすごいなぁと、そちらばかり見てました。でもシュートはなかなか決まらなかったですね。助かりました。そのことをお伝えしたかっただけなのですが、この機会に以前から気になっていることを聞いてください。私は運動が習慣になっており、それは良いことと思うのですが、日常の中でジムやヨガに行くと決めていた日に予定が入り運動できなくなるとモヤっとします。それが楽しい用事でも、ああ運動したかったわとちょっと思って、自分ってめんどくさいなと感じます。そんな日でもスクワットやプランクやインヨガ、ストレッチなど短時間やるのですが、物足りなく、もっと思い切り体を動かした後の爽やかさを味わいたいと思ってしまい、もしかして依存もあるのかもと気になりました。やはり運動はすっきりするので依存性があるのでしょうか。私もメグさんのように旅行中にも運動します。はい、ということで北野メグラーさん、レターありがとうございました。なんと同じ試合見に行ってたんですね。ちょっと嬉しいですね。そうでしたか。もしかしたらどこかですれ違ってるかもしれませんね。ここからねサッカーの話をしたいところですが、もしここでサッカーの話を始めてしまうと何分も時間使ってしまうと思うので、最後に回します。最初にこの質問に答えようと思います。まず依存性のお話なんですけれども、北野メグラーさんの場合は依存ではないんじゃないかなっていう印象がありますね。運動習慣があるというふうにおっしゃってましたし、まあ、書かれてましたし、運動習慣がある方の場合は運動しないと気持ち悪いっていう人が多いんですよ。で、最初運動習慣がなかった人なんかが特に運動習慣ができ始めるとそういう感覚を味わうんですけど、こう運動しないとだんだん気持ち悪くなってきましたっていうね、それじゃないのかなというような印象はありましたね。で、例えば私たちのような運動の仕事をしている人っていうのは結構もっとひどくてですね、まあ、じっとしていられないんですよ。前にもなんか話したことあると思うんですけど、インストラクターの人たちなんては止まると死ぬっていうんですよね。そっちの方がひどくないですか。止まると死ぬんですよ。エアロビクスのインストラクターの人たちとかよく言うんですよね、止まると死ぬって。でもなんかすごく私もその気持ち分かって、じっとしてられないなっていうのはやっぱりありますね。じっとしてるとこう体がムズムズしてくるっていうかね。で、ただそれはこう論理的にもやっぱり当てはまってんのかなっていうところがありまして、まあ、諸説あると思うんですけど、筋肉って15分とか30分とかじっとしてると固まってくるんですよね。だからいつも体を動かしてるような方々ってじっとしてないじゃないですか。普段そんなにこうじっとしてないんですよ。で、そういう方の場合は、私もそうなんですけど、筋肉がこう固まってくる感覚をキャッチするんですよね。感覚的になんか固まってきたな、凝ってきたなみたいなのは感じるので、まあといってもそれがこう依存かっていうとそういうわけではなく、ただの生理現象かなっていう感じはしますね。運動習慣がある人が運動しないと気持ち悪いっていうのも、こう普段じっとしてない、体を動かす仕事をしている方が、まあ、15分ぐらいじっとしてると気持ち悪いというか、こうムズムズしてくるっていうのも、こう生理的な反応なのかなっていう感じがあります。逆に依存っていうと、まあ、運動に関して言えば、例えばね、運動しすぎで体に痛いところがあるのにそれでもやらずにいられない、そして悪化させるとかね、 あとは運動することが脅迫観念、やらなきゃいけない、やらないとダメだみたいにね、脅迫観念になってしまって、やらないともう精神的に不安定、情緒不安定になって生活に支障をきたすような場合は、まあ、依存なのかなっていう感じはします。というわけでは北野めぐらさんはないような気がしますけど、いかがでしょうかね。運動中に旅行するっていうのも大変いいことだと思います。それから、ああ運動したかったわってね、書かれてましたけど、私も思いますよ。もうね、飲み会に行くより走りたいって思うし、もうひどい時はこの後運動するんでお酒飲みませんっていうこともあります。だけどそれを否定されたりとか揶揄されることもないですね。まあすごいねって言われて終わりで、まあ、お酒飲まずにそのままお茶で過ごす場を楽しむだけっていう時もありますね。別にお酒を一緒に飲まなくても私は結構場を楽しめるタイプなので、全然周りの人からもお酒飲まないからって評判悪いってこともないしね。だから本当にこうまあ必要のない飲み会にはなるべく行かないし、なるべくこう余計な誘いを受けないようにはしてますけれども、それでもこう私もたとえ飲み会が楽しかったとしても走りたかったなとかはやっぱり思います。ただそういう自分を面倒くさいっていうふうには思うことはないですね。お酒飲むよりもね、圧倒的に体を動かす方が体にいいわけなので、運動したかったなっては思いますけども、まあ、それによってこう自分ってめんどくさいなみたいな、こう自分を、ね、批判するとか否定するような感情は湧かないかな私はね。むしろ逆にどんな状況でも、ああ運動したかったと考えられる運動習慣の身についている自分を褒めてみる、認めてみるっていうのはどうでしょうか。あとは例えば日中用事があってずっと出かけてて運動できなかったという日でも、夜10分でも20分でも自分で何か運動したという日があったなら、運動終わった後にこうやって日中はできなかったけど帰ってきてからやった自分を褒めたりとか、頑張ったねって声かけてあげたりとか、まあインナーチャイルドを6歳以下の自分に声をかけてあげると、イメージしてね声をかけてあげるとなお良いかなと思います。そちらの方が自己肯定感が高まっていいかもしれませんよ。ということで、私は心理カウンセラーもやるので心の機微が読み取れてしまうのですが、もしね、こういうお話を聞いても問題だな、良くないなと感じるのであれば、まあ、それは心の奥底に何か良くない信じ込みなどがあるかもしれませんので、その時はカウンセリング、心理カウンセリングの対象となってきますね。はい、あとはですね、いろいろ運動を工夫してされてるそうなんですけども、短時間でもすっきりしたい場合は、私はポイントはですね、全身運動で強度が少し高めな運動をしてみてはどうかなというふうに思います。どのぐらいの時間を持てるのか分かりませんけれども、例えば10分くらい運動の時間を持てるのであれば、まあ、一つはヒットと呼ばれる、まあ、高強度インターバルトレーニングでも言うんですけれども、このヒットも家の中でできて、かつ強度も上げられてすっきりするんじゃないかと思います。ご存知かもしれませんけど、まあ、知らない方のために解説すると、ヒットは4種類のトレーニングを1種目につき20秒全力でやります。で、全力で20秒やったら10秒休んで次の種目に移ります。そしてまた20秒全力でトレーニングして10秒休んでまた次のトレーニングっていうのを、まあ、何セットか繰り返すエクササイズになります。これも短時間で汗をかけて、しかも運動強度も上げられるのでいいんじゃないかなと思います。あとは10分ぐらいあるのであれば、もうランニングしちゃうっていうのも一つの手ですよね。短時間でも心拍数が結構上げられて、かつ全身を動かせるものの方がすっきりするんじゃないかなというふうに思いました。あとは YouTube を見ながらエアロビクスとかダンスとかもいいかもしれませんよね。まあ、そういう YouTube あるかなと思うので、ご覧になって一緒に体を動かすといいかもしれません。 まあ、15分から20分ぐらいあるんだったらもうちょっと強度上げたりしてもいいかもしれませんよね。例えば最初に筋トレをしてその後エアロビクスやるとかね、5分ぐらい筋トレしてその後エアロビクス10分やるとかだと15分ぐらいですか。そうすると割とスッキリするかもしれません。でこの筋トレもプランクみたいな静的なトレーニングよりも筋肉を伸び縮みさせるトレーニングの方が血流も良くなるしリンパの流れも良くなってスッキリしやすいかなと思いますが、いかがでしょうか。スクワットとかはいいんじゃないかなと思いますね。あとはヒット高強度インターバルトレーニングをやる際も種目にちょっと工夫してみる。それこそ全身使えるように種目を並べてみる。例えば1種目目が腕立て伏せ、2種目目がヒップリフト、3種目目が腹筋系の何かとか背筋系の何かとかで、4種目目がバービージャンプなんかにしておくとしっかりと全身の筋肉が使えるし心拍数も上げられていいんじゃないかなって思います。はい、ということで回答は以上になりますが、いかがでしょうか。ではここからはサッカーの話をしていきたいと思います。もしかしたら他のリスナーさんの中にもサッお好きな方とかどっかのチームのサポーターですという方がいらっしゃるかもしれませんね。よくねサッカーとかだとこう他のチーム応援しないみたいな方もいらっしゃるかもしれないんですけど、宗教が違うとか言ってね言うんですけど、こう私はあまりそういうことがなくてですね、そもそも今ね世田谷区に住んでて会社目黒区にありますけど、マリノスを応援しているのは、まあ、昔横浜に住んでたことがあって本籍が横浜市になっているっていうご縁と、そして自分の出生が福島県福島市なので福島市にある福島ユナイテッドを応援しているとかそういったことはあるんですけど、基本的にこの仕事をしているので全ての人々の健康づくりに寄与したいわけですよね。そうすると健康づくりのためにはサッカーだけじゃなくていいわけで、バスケだってラグビーだってバレーボールだってテニスだっていいわけで、スポーツ全般を大切だと思ってるんですよ。その中で私は子供の頃からサッカーに縁があったからサッカー見てるっていうのもあるんですけど、まあ、大人になってから友達に連れて行ってもらってバスケ見るようになったってこともあるし、スポーツ自体は健康づくりのためにも大切だと思うし、見に行くだけでも結構スタジアムまで行くのに歩かなきゃいけないとか言うと歩数が稼げたりして、見に行くだけでも結構健康づくりにもいいんですよね。そういったこともあってスポーツ全体は大切に思ってるし、まあ、たまたまそういう縁の関係でサッカー推しで、かつまたこれもご縁の関係でマリノスとユナイテッドを担当してるみたいなね、サッカー推しのマリノスとユナイテッドターンみたいな感じになってますけれども、他のチームのことをこう悪く言うとかそういうことはないですね。私の周りにも普通に川崎フロンターレのサポーターもいれば FC 東京のサポーターもいれば、まあ、いろんな方がいる中で私はリスペクトしたいタイプなので、リスペクトの心を持って他のサポーターさんたちとも話をしますね。いいところはやっぱりいいと思うし、でその選手とかだってさ、他のチームにどうせ移籍したりするわけでさ、あんまりこうそこまでこうこだわる必要ないんじゃないかなって、まあね、それは自分のチームが強くなったら一番いいと、自分の応援してるチームが優勝したらそれは嬉しいですけれども、そもそもは健康づくりのためのスポーツという考えだし、その中でもこうサッカーっていうのがあって、で J リーグがあって、で J リーグが世界でも通用するトップリーグになるためにはどのチームも日本のチームは強くならなきゃいけないし、そして例えばプレミアリーグのチームと互角に戦えるなんて言ったらすごいけど、まあ、そんぐらいにこうなってほしいなっていうね、日本応援っていうのもあるので、どこのチームを応援してるとか他のスポーツ好きだとかそういったことにこうね、とらわれることは私はないかなと思います。はい、ということで皆様もぜひ応援しているスポーツやチームなどがあったらぜひ教えてください。私バスケはですね、家から近いのでっていう理由もあって 渋谷サンロッカーズ見に行きますし、横浜にも縁があるので、B コールの試合もたまに見に行ったりもしますしね。ラグビーも好きなので、できたら今年ラグビーまた試合見に行きたいななんていうふうにも思ってます。はい、ということでぜひ皆さんも好きなスポーツ応援してるチームあったらぜひね教えてください。はい、ということで今日はここまでです。北野めぐらさん、出たありがとうございました。それではめぐでした。